よろしくお願いいたします。今日は本当にどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。本当に皆さん、出版社の方とかイラストレーターの方にご協力いただいて、本当にいい仕事をさせていただいて、楽しくいい仕事をさせていただいたと思っています。一冊本が書けまして、一冊の方は僕たち、高久先生と僕の編者なんです。25人の、著者の方にお書きいただいた、第2の話、朝倉書店さんの方に出ましたので、本当にありがとうございます。で、じゃあ始めさせていただきます。この2つの本を通して、ダニはほとんどのダニは自由気ままに生きる平和主義者で、世の中のダニへの誤解を解きほぐして、ダニとの、いい距離で付き合う方法を提案したいということで、本を書いたんですが、誤解というのは、例えば家ダニですよね。で、家ダニっていうのは、皆さん家にいるダニは家ダニだと思われるんですけど、これが家ダニなんですが、家ダニっていうのは、ネズミに、ついているのであって、で、さっきのはちょっと違うんですけど、現代の一般家庭にもネズミがいないので、で、昔はネズミについていて、このネズミが死んだり、具合が悪くなったりすると天井裏から落ちてきて人を刺したりするっていうのが家ダニだったんですが、もう今の一般家庭には家ダニはもう生息していません。ですから、家ダニっていうのが、家にはもういない。家にいるのはむしろ爪ダニの方で、爪ダニは、実はその家の中に生態系がありまして、で、僕たちのフケとか皮膚が、必ず人間なので、剥がれ落ちるんですけども、その剥がれ落ちる、皮膚やフケなんかを食べるために、粉ダニ、粉表皮ダニ、アレルゲンの元、アレルギーの元なんですが、で、これが、増えてくると、この、粉表皮ダニを食べるために爪ダニが増えてきます。シマウマとライオンみたいな関係で、で、これが間違えて人を刺すということになります。だから家の中には家ダニはいなくて爪ダニが悪さをしているんだということになります。で、電子顕微鏡で見るとこんな感じ で、これで、こんな真ん中に人の皮膚を刺したりする工期があるんですけども、で、こちらの本とこちらの本で、そういった話を、こちらの本はいろんな、日本の僕の先輩にあたるような方々が、書いていただきました。とびきり若い人にも書いてもらったんですが、ダニの、教科書は、今まであまりなかったんですね。で、学生時代もダニのことについて、調べたいなと思っても日本語で、いい本がなかったんですけども、それで、先生方にお願いして、書いていただきましたので、まとまった教科書になっていると思います。で、今日の注意点なんですが、ダニの発表なので思いがけない、写真が出てくることもありますが、ダニ学者さえもギクッとなる写真があるので、ご覧になるときは目を背けることができるように、準備してもらいます、はい。で、僕はダニはどのように研究するのか、最初に方法を話すのが、こういった科学の発表だと常にあることなんですけども、僕らは、0.5ミリ、1ミリの半分くらいのダニを、タングステンっていう、タングステンの針金みたいなのを電気分解しまして、先を細くしてこれを切って、で、中の筋肉を、カニを食べることって、皆さんカニを食べますよね。で、カニの身を、ほじるっていうか、カニの身をほぐすみたいにして、中の筋肉をから、DNA を取ったりとか、足をそれぞれ切って並べて標本を作ったりします。で、じゃあダニとはどういう生き物でしょうかって言って、大学生に書かせてみました。で、似たようなのみんな書くんですけど、足が多すぎたりとか、なんかこんなどっかのキャラクターみたいなのとかいるんですけども、ダニと、昆虫の違い、大きいところですけど、ダニと昆虫の違いは、昆虫は足が6本あって、ダニとクモは同じクモ型類に入ります。で、クモとダニは足が8本で、クモの場合には頭と胸が一つになっていて、お腹が別になっています。で、ダニは頭と胸と腹が一つになっています。で、これが昆虫と全く違うところです。で、 ダニはノミの仲間ですかとか聞かれることもあるんですけど、ノミと、まあ、ダニは全然こういったことで昆虫ということで違っています。次の話題、ダニは何種類いるんですかという話ですね。で、陸上の節足動物の中で、あるいは陸上の動物の中で、種数が多い順位は、1番は何だと思いますか。昆虫ですかね。これは一番、皆さん分かってらっしゃると思って、で108万種で、数え方によって110万という人もいますけども、一番多いのは昆虫です。で2番目が、ダニ類で5万5千種います。でこの種数っていうのは、まあ、名前が付けられた種類なので、もっとたくさんいると思います。ダニの場合にはもっと10倍ぐらいいるよっていう人もいますけども、ダニの場合には5万5000種に名前が、学名が付けられています。でクモは、4万5000種なんですね。だから目立つクモよりも、ダニの方が種数が多いということになります。それでは、日本で、記録されたダニ、名前が付けられているダニは、生息していることが確認されたダニは、1800種いるんですけど、そのうち20種のみが人の血を吸っています。ですから、計算すると、約 1% 程度になるということになります。で、人間と関わりのあるダニを、名前を挙げていくと、少しでも関わりのあるダニを、名前を挙げていったんですが、数えてみても 20% 以内に過ぎません。ですからその他 80% のダニは人間とは無関係に自由気ままに暮らしているということになります。それではそんなダニたちはどこにいるのかということなんですが、ダニはまあどこにでもいます。で、7000m の深海から、ダニが取れています。昆虫は昆虫もダニも同じ陸上で、進化したんですけど、昆虫はまあ海にはあんまり進出してないんですが、ダニの場合には7000メートルの深海からも取られています。で南極からヒマラヤまでいます。だから温泉の中からも記録されています。40度くらいのお湯の中で生きています。こんなダニ、温泉ダニ、森林土壌へ植え込みにいます。この辺りの、道路植栽にも1平方メートル、こんな多くないですけど、いい森に行くと、4万頭とか5万頭いますが、確かに生きたものがたくさんおります。で人間とか動物の住処にはおります。人の皮膚が剥がれ落ちるのを餌としています。でまとめると、野外では、火山の噴火口、そこにはまあダニはいないでしょうが、それ以外の部分にはまあいると。で家の中では、ダニがあまりいないのはトイレとお風呂で、それ以外の場所にはダニはたくさん、まあ、あまりたくさんじゃないんですけど、よく掃除機で吸ったのを買ってきていただいて、で、いますかって言われるんですけど、あまりいないんですけどって言うと、本人のご期待に添えずに、なんか残念、がっかりした思いをさせてしまうんですが、意外といないもので、僕らも探そうと思っても、なかなか家の中にいません。で、そう思っても、突然土壁にたくさんいたりすることがあるので、どこにいるかはダニ学者にしかわからないということになります。あまりご心配をしないので、これがその、水深7000メートルで見つかったダニです。で、幸いなことにというか、日本の伊豆半島から小笠原の、海底探査で見つかっています。ちょっとトピックなんですけど、ジェニファー・ロペス、2014年のブラジル大会の開会式で歌ったプエルトリコ出身の、女性のスイマーに、名前が捧げられています。プエルトリコの産後省から見つかったダニです。それから、これがさっきの温泉ダニですね。で、顕微鏡のない時代に人間はいつ頃から小さなダニの存在に気づいていたのか。最も古い記録は紀元前1550年のエジプトのパピルスに、ダニ熱の記載が、まあ、あるということが知られています。そので、建築物だとですね、紀元前850年のレバノンの、バッカスの神殿に、オデッセイアに出てくる犬についている血を吸っているダニが、レリーフとして、飾られています。ダニは、 英語とかフランス語ですと、2種類、英語だと2種類に分けられます。血を吸うこのマダニはティックというふうに呼ばれています。フランス語のティックですけど、それからこのダニ、血を吸うダニ以外はマイと呼ばれています。であとはチーズにつくダニのことをフランス語でシオンと言います。でこのシオンは、まあ、フランス語でだけであるんですが、チーズなのにつく粉ダニのことを指しています。でこれは例えばラフォンテーヌの中に最も小さい生き物の一つとして、ダニっていうのが、書かれています。それからパスカルのパンセにも、ダニが最も小さいものの生き物という代表で書かれています。で同じ時代1600年代中頃に、ダニの本当の姿が、ロバート・フックのミクログラフィアの中で初めて書かれています。1600年代、半ばにそういったものが、出版されています。とあと、ダニと禁煙な仲間、クモ型孔っていうのはよくわからない、クモが差し込まれていることはわかるんですけど、クモに近いような仲間なんですが、何がいるのかあまりよくわからないんですが、節足動物の中で昆虫は大顎があるものです。でそれ以外のものは、ケリセラ、口の横にハサミがついています。例えばバッタとかカマキリの、口をご覧になった時に、覚えてらっしゃるかもしれませんが、口がこう横に動いています。でカブトガニも胸郭の仲間ですが、胸郭類の仲間ですけど、口の横にハサミがついています。でカニの、ハサミみたいなのが口の横についています。で節足動物は大顎アモン、一度これが否定されてるんですけど、最近また単系統に近いようなことになっています。分子系統によって、単系統じゃなくて言われていますが、それとは別に胸郭アモンは口の、横にハサミのような胸郭と呼ばれるものがついています。図で見てみましょう。昆虫の場合には、大顎が横に稼働しています。でこれが多分、大顎で一番進化したグループなんですけど横に稼働しています。で一方ケリセラ、口の横についている胸郭ですが、胸郭を つけているのは、カブトエビとかサソリとか、これはサソリモドキって言うんですが、クモ、ザトウムシ、ダニもそうですが、こういったグループは、クモ型コウと呼ばれています。これはクモ型コウの一つで、ヒヨケムシと呼ばれていますけど、日本にはいません。で中東の砂漠やなんかにいて、でウィンドスパイダー、本田勝一さんですかが昔聞いた話によると、本田勝一さんもともと短距離走者だったらしく、砂漠で競争したら勝てなかったと言われて、すごく風のように速く走るクモ、ウィンドスパイダーで、口はこんな形でした。胸郭でハサミがついていて、その真ん中に喉があります。でこれが、クモ型類、大きくは胸郭類の中のクモ型類のに属しています。でこれはダニです。僕らのやってるササラダニですけども、口のところに同じようなハサミがついています。ペンチみたいなハサミがついています。これもそうです、ついています。でダニの場合には横に板があって、このハサミが前後に稼働して、でこれは落ち葉を食べるダニなんですけど、落ち葉を食べてハサミを引っ張って、横の板で、この板で、落ち葉を切ります。で真ん中食べる。で横に触手っていうのがついていますが、この触手の先端には、中に穴の開いている、感覚網があって、おそらくそこで、化学受容器が中に入っているので味を感じてるんじゃないかな。ここで味を感じながらハサミで落ち葉を、挟んで切って食べるっていうのが、ササラダニの、やり方です。ダニはいつ頃地上に現れたのか、昆虫との戦い、昆虫との戦いがいつ始まったかっていうと、4億、ダニの化石、証拠は4億1000万年前にあります。でちょうど昆虫も、4億1000万年、この辺り、デボン紀あたりに、たくさんの証拠があります。で恐竜は2億3000年前、哺乳類は2億2000万年前なので、ダニは決して恐竜とか哺乳類の血を吸うために 生きてきたんじゃなくて、血を吸おうと思っても吸えない時代に何は地上に出現したことになります。これが、4億1000万年前のデボン紀の化石です。でそれでは、4億年前に、昆虫と雲渡りが同時に地上に現れた時に、その戦いは始まっていたわけですね。で雲渡り対昆虫、胸郭対大顎、4億年にわたる人間戦いをやるからで先に勝ったのはですね、クモガタ類ですね。で全てを食べ尽くしたと書いてありますが、これはその、様子を、ダンロップさんとペニーさんがの本から借用させていただいたんですが、当時のクモガタ類は他の生き物を食べる捕食者だったんですね、と言われて考えられていますし、で、当時の昆虫類は、弱々しい体つき、これ飛び虫ですけども、これを捕食していたんじゃないかと考えられています。で今でも、クモガタ類のほぼ、ダニ以外の多くのものは捕食者として生き残っています。でこの後昆虫の反撃があって、あと大型昆虫が出現して、これ寂しく見上げているクモの絵があるんですけども、でここはこの後にですね、1億5000年前くらいに、植物で被子植物が花を進化させるので、中媒化としてでも共進化を遂げて、昆虫の方はここで種数をたくさん増やしてしまいます。でクモガタ類は敗北してしまいます。昆虫は108万種類多様性を増やしています。で現在のクモガタ類ではダニとクモ以外は種数が非常に少ないんです。これは日本石垣島で取ったサソリの時ですけど、当然ですよね、古い捕食者の姿のままで、ずっとやってきています。で種数が多いダニは餌を変化させていろんな、食べ物を、食べることができるようになりました。植物の汁を吸ったりとか落ち葉を食べたりとか、これは人間に、回旋を起こす非善ダニですけど、このものとか、鳥についたり、いろんなことがいろんな餌が、食べられるようになって、体を小さくしていろんな環境に耐えられるようになりました。でクモの方は、糸を使って、生態系の頂点に立ちました。さまざまな昆虫類は、クモが、捕食者としてその上に立っています。でこういったことでダニとクモは、クモだけがクモガタ類の中で種数を増やすことができて今に至っています。でここはちょっと、休憩なんですが、ダニを、どんなふうに探しているのかというお話で、例えば、ウラル山脈でのダニ調査に行きました。ウラルってどこかっていうと、この辺りです。でアジアとヨーロッパの境界線って言われていて、バイカル湖、ここです。バイカル湖も行ったんですが、ウフタと言います。最初読めませんでした。でここから、普通の乗用車に乗って1日、ウアズっていう四輪駆動のトラックに乗って1日、この村で、泊まります。で外に降りたらロシアなので、ブユとか蚊がたくさんやってきます。でバーンってこうペタッと叩くとですね、20匹ぐらいこう蚊が潰れるとかですね、そんな感じでずっとこう頭にこうネットをかぶって生活してで、お風呂を洗って女性の方はそのこうお化粧をすぐされるんですけど、あの気持ちがようやく分かりまして、お風呂を上がったらすぐですね、顔に忌避剤を塗ってですね、メガネについたら曲がるとかいうような忌避剤をこうすぐ塗らないと、蚊とかブユがやってきます。でそこに耐えながら、さらにカヌーで遡って、ツンドラとかタイガ、ツンドラですね、森林限界を超えた山岳域の水苔の地帯まで到達して、ダニを取りに行きます。でこれは北がこっちなので何をやっているかというと、左側がヨーロッパで右側がアジアというおふざけをしている。でお花も綺麗で、来てよかったねって言ってるんですけど、そうやってる間に足跡がありました。足跡分かりますですよね。足跡は、熊の足跡 で熊の足跡が大きい足跡だったらいいんですけど、この熊の足跡小さいんですよね。でということは子供を連れたお母さん馬が周りにうろうろしている。で周りの木にも僕の手なんですけど、新鮮な木の跡がたくさんあって、でじゃ あの座ってお茶でも飲もうか、ピーナッツでも食べようかって言って座って手をつくと、手の下にクマの糞があるとかね、そんな状況でした。 これ帰りに立ち寄った家ですけど、これ共同研究者の、ロシアの先生ですが、まあ、こんな熊があります。まあ、日本のヒグマよりも、大きく、一回り大きくて凶暴だと言われています。ちょっと、休憩なので、スイスの、共同研究者のノイシャテル大学の先生ですけど、この地域にエルクの角、エルクっていう、野生動物があります。このエルクの角を彼拾いまして、帰りの飛行機に乗ったんですね。こう持ってます。彼はスイス人で非常に厳格 でただし来る飛行機の中で爪切りを持ってて、その爪切りを飛行機の中に持ち込もうとしてすごい怒られたんですって。で非常にこうそれにイライラしていて、エルクの角を持って入ったらどうか、これで怒られなかったらブログに書くとか持ち込むわけですよね。向こうから添乗員の方がいらして、こちらドキドキしてる。で、最後は OK。で、彼はホームページに書いて。いうことになりました。では、ここからダニの格論になりますが、ダニは、先ほど申し上げたように、クモガタ類の中の一つです。で、ダニダニって言うんですけど、このダニが、まあ、一つのグループなのかどうか、っていうのは意外と片付いていなくて、教科書で読むと、一つのグループになっているように最近まで書かれています。途中編成はいくつかあったんですが、教科書上では最近はまあ一つのグループかなと僕も思ってきたんですが、よく読むと、DNA データでも二つのグループになっています。で、最近こういった、データが出てくるようになっています。ですからもしかするとダニは二つのグループに分けられるかもしれません。で、一つのグループはアカリフォルネス、と言います。アカリっていうのはダニっていう意味なので、ダニらしい形を持っているダニ。それからもう片方はパラシティフォルネスって言います。で、パラシティっていうのはパラサイトの意味なので、寄生性の形を持っているダニ。この二つに大きく分けられるかもしれません。で、胸結類って書いてあるんですが、足を外すと、蚊になんか足をペキペキって割れてですね、丸い穴が開くんですけど、ここに穴が開くように見えるので、胸結類っていうふうに、日本語で付けました。で、この一番根元にある季節が、融合していて、板になっている方を胸板類というふうに日本語で名付けました。どっちの方が分かりやすいか、ちょっと言いにくいかもしれないんですが、2つとにかくグループがあるということを、覚えておいてください。で、その2つを合わせてダニモフと今はしています。で、世界には、ダニは 1,2,3,4,5,6,7 つのグループが世界にいます。で、アシナガダニアモクとカタダニアモクは日本にはいません。日本にいるのは 1,2,3,4,5 たった5つのグループしかいません。今日覚えて帰れますか？まずじゃあちょっと説明していきます。足長ダニアモクは本当に足が長いです。で、こんな形をしています。日本にはいません。肩ダニアモク、背中がこんな、丸くて、これも日本にいないのでちょっと省略します。次、胸結類の中で、いよいよ、悪いダニの中心ですけど、マダニアモク。マダニアモクです。で、マダニですが、マダニは、一番前の第一脚の外側に、ハーラー歯管っていう器官を持っていて、あるいはハーラー器官とも呼ばれるんですが、ハーラー歯管を持っていて、葉っぱのウェアなんかに止まって、動物が近づいてくると、第一脚を持ち上げて手を振るような行動をします。で、それは、動物の二酸化炭素を感知して、あるいは熱源を感知して、それが濃くなってくるとパタッと落ちることによって動物に、そして血を吸うということをします。それがマダニアモクです。マダニの口は、返し歯がついていて、矢尻の先端のように返し歯がついていて、一旦差し込むと容易に抜こうと思っても抜けません。で、種類によって違うそうですが、セメント物質を出して、これを固めるので、固めてしまうと自分でもなかなか抜こうと思っても抜けないということになります。で、先端はこのように鋭利に尖っていて、胸郭は左右別々に動きますので、 先端でまず肉を切り裂いて胸郭を動かしながら、後期を固定するということになります。マダニアモクです。これは、コスタリカにいらっしゃる西田さんから書いた写真ですけど、彼は自分の腕で、その後期を入れるところを写真に撮ったんですが、それ以外の写真は北岡先生から、大先輩の北岡先生からお借りしました。中佐子キララマダニです。で、血を吸ってない大きさだとメスはこれくらいの大きさです。これはオスですね。で、血を吸うとこんな風になります。で、中身の卵が、僕最初控えめに、ダニマニアの第一版では3000個って書いたら北岡先生に怒られまして、君1万2000はいるよ1万2000。で、それが生まれるとこんな風になります。で、後でもし必要な方は差し上げますので、パソコンのディスクトップとかに入れます。で、これを元に大西絞りっていう手ぬぐいがそこで西田はこの大の話のイラストレーターの西田さんが作っていただいたので、はい。で、先端がこれはシャーペン紙の芯ですね。で、ダニの幼虫は足が3本です。で、第1ワカムシ、第2ワカムシっていくんですけども、生まれたばっかりだとこんな小さい、体をしていますが、これでも刺されると痒いです。で、一気にバサッとたくさん降ってくる。で、刺されるとすごい痒い思いをします。で、僕は刺されたことはないんです実は。で、ジンクスで、僕が行くと多分ダニが取られるんだと思って刺されない。でもなんかたまに夢を見て、ダニに刺されたっていう夢をたまに最近見るようになってなんとかジンクスを保たなきゃいけないそんな悩みもダニ役者にはある。それからですね、トゲダニアモクですね。で、これはトゲダニアモクは、マダニアモクは、血を吸うグループでしたけど、トゲダニアモクは捕食者、主として捕食者ですね。で、西田さんの絵ですけど、トゲダニアモクで、特徴的な腕長ダニというダニです。で、ダニは、触覚がありませんから、第一脚で周りの、環境を察知するようになっています。で、どんな風に、これはたどるわけですけど、どうしてこんなに長くなったのかよく分かりません。先端には爪がなくて長い感覚毛が生えています。これはハエダニと呼ばれています。非常に、鋭利な動きをしていて、で、甲虫に乗っかって、糞虫に乗っかって、糞虫が運んでいってくれて、そこにいる、ハエの幼虫、ウジをですね、食べる。そのため、どうも長肉食性だと思われています。ダニの話の後ろに出ていますが、これ、ダニ界の子豚ちゃんって書いてありますけど、糸ダニの、幼虫です。で、大人になるとこんな形になっています。よくありますよね、キリンビールのラベルに、キリンってカタカナで書かれてますけど、よく見ると、糸ダニって書かれてませんけど、こんな模様をしています。それからこれが、ハチドリ。これもコスタリカですけど、ホバリングして、花の蜜を吸ったりできるのがハチドリです。どこにダニがいるか分かります？もう分かりますよね。見慣れてきましたね。ここですね。細毛迷いダニって言います。このダニはハチドリさんの鼻の穴を出たり入ったりして、で、運ばれていって、別の花にたどり着いたりしています。それから、虫のりダニってダニがあります。で、このダニは、アリの、背中に乗っていて、アリっていうのは、働きアリさん同士は、なかなか餌を食べに行ってる時間、アリは、労働時間の制限がないので、ないから、餌を食べに行ったアリが、お腹の中に入れた餌を他のアリに口移しで、あげたりします。で、そういった時に出てきて、その餌を横取りします。で、ですから、これ、島田拓さんに書いた写真ですけど、で、時々お腹が空いてくると刺激をして、吐き戻させて自分がそれを食べることになります。で、僕たちだったら、例えばどんなことになるかというと、これくらいのキティちゃんのぬいぐるみが背中についています。で、ラーメンとかを食べようとすると、横からパッと来て、そのキティちゃんがラーメンとかをちょっと食べちゃう。で、カレーライス食べようとすると、横から出てきて、キティちゃんがカレーライスちょっとこう食べちゃう。でも、こっちはなんか変なのがいるけど、よくわからないなっていうのが、多分虫のりになりますね。 そんなことで、アリと共生して暮らしているダニも、これ以外にもいます。なんかね、この足アリの足の先端に、つくダニもいて、でそのなんかその先端の爪みたいになるんですね。何のためにそれがついてるのかよくわからないんですけど、そんなダニもいるそうです。はい、以上、トゲダニヤモクでした。それでは、評判日、アカリフォルネス、ダニらしいダニの方に行きます。アカリフォルネス、評判類は、ケダニアモク。まず、ケダニアモクをご紹介します。ケダニアモクは、これは、肌に、みかんの、葉っぱなんかについて、悪さをしたりしますよね。で、うちなんかだと、観葉植物にも少しついたりすることがあります。冬、あったかい部屋の中で、観葉植物の葉っぱについたりしています。で、糸を張って、で、社会性を持っている、ケダニもいて、家族で、社会性ですかね、家族で生活していて、で、路面電車の、なんていうんですか、電線みたいに、その自分たちの巣の上に、ネットを張ります。で、そこに背中の毛をタッチさせて、外敵が近づいてきたら察知するっていうグループもいるそうです。これはそんなことないんですけど、世界中のダニ学者が、このダニのことは大好きです。で、英語でピーコックマイトって言います。で、日本語で言うと、まあ、クジャクダニっていうふうになりますけど、とても綺麗なダニで、黒沼さんに書いていただいたんですけど、毛ダニの仲間です。日本にもいます。それからこれは、僕のペットだったんですね。これくらいの大きさがあります。で、これもやっぱりダニ学者の好きなダニで、ナミケダニって言います。で、メキシコの友人は、この写真を送ってきてくれて、夏、雨季が、雨がじゃんじゃん降ってる時に、このダニが外に這い出して、徘徊してるよ、歩き回ってるよとかいうメールをたまにくれます。で、あまりにもダニ学者好きなので、友人の、鈴木先生ですけど、たまにこんな被り物をしてます。で、国際ダニ会議っていうのを2014年にやりました。で、国際ダニ会議っていうのは世界中のダニが集まって会議をするんじゃなくて世界中のダニ学者が、まあ、集まって、この時は京都だったんですけど、学会発表をします。で、この後あまりにも好きだったので、息子さんにもかぶせて、かわいいですよね。で、インドなんかでは、強制剤にしてこのダニを、食べるそうです。で、これが、まあ、ナミケダニです。それから、タカラダニっていうのは、昆虫についています。で、昆虫についてるお宝みたいに見えるので、赤くてお宝みたいに見えるので、タカラダニって言います。よく見ると、後期だけ、胸郭だけで、昆虫にしがみついています。そうですよね。すごい、すごい立派な後期なんだなと。時々こんなの見ますけど、これは、幼虫の時で、成虫になると、よく、皆さん春先になると、見かけるかと思うんですけど、コンクリートの上に赤くてくるくる回っているダニなんですね。これは壁穴タカラダニっていうタカラダニの仲間です。壁穴タカラダニ。拡大するとこんなんです。電子顕微鏡で撮るとこんなんなんです。で、もっと拡大するとこんなんです。で、毛ダニの仲間。毛がたくさん生えていて、ベルベットみたいに見えるので、毛ダニです。それからこんなダニもいます。天狗ダニ。で、天狗ダニは、このダニも、このダニは観葉植物の上で、撮影されたダニですけど、家の中に、チャタテムシ、カビを食べるために、まあ家の中にたまに見かけることがありますが、小さいチャタテムシ、これを、まあ、食べているところです。空気を刺して、体液を吸っています。それから、これは、ヒモダニって言われるダニなんです。で、体がくねくねして、で、まるで線虫みたいに見えるんですけど、体の表面にはこんな、パドルみたいな構造があって、これで砂の中を、行き来します。で、まだ日本から見つかってないので、一生懸命海岸植生を探しているんですけど、今のところまだ見つかってないので、なんとか近いうちにこれを見つけたいと思っています。 で先ほど出てきましたがクワガタツメダニ捕食者ですが間違えて人も刺しちゃうクワガタツメダニもケダニの仲間です。それから水ダニ、きれいな水の中には、いろんな色をした水ダニが生息しています。赤いものもいますし青いものもいます。水ダニは、よくトンボやなんかの水生昆虫について移動します。つまり水生昆虫について移動して、次の水辺、水たまり、次の水辺に移動していくということで、こういった水生昆虫、トンボやなんかについて、移動していきます。ハダニですね。ツツガムシです。で、ツツガムシはよくツツガナイっていう言葉を使うんですけど、あれはな、本を広げると、ツツガムシ病になっていないですよね。で昔からツツガムシ病があってツツガムシ病になっていない、元気ですねっていうんでツツガナシっていう言葉を使ったって、書かれている本があるんですけど、そうではなくて聖徳太子の時代からなんか手紙には書かれているそうなんですが、そうではなくて、昔、こういったツツガっていう妖怪がいて夜な夜な民家に入り込んで人のなんか生き血を吸う、妖怪がいたんだとか、あとはツツガっていうのはそもそも病気になった状態のことを言うんだっていうので、でツツガなしっていう言葉が生まれてきたそうです。ですからそのツツガなしっていう言葉が先にあって、ツツガっていう言葉が先にあって、それがまあこの段についてのがツツガムシです。でこの原因のリケッチャは日本人が、発見したと、世界に誇る、まあ、日本の、業績の一つです。でそれからニキビダニですね。皆さんの好きなでニキビダニは、いろんな本には、70% くらいの人にいます書かれています。ですからこの中で 70% くらいかなって、僕はついてないよねとかいう、皆さんそう思ってらっしゃると思うんですが、7割の人には確実についているということになります。で、論文を見ると、100% 近い人にいるという論文もあります。で、これまつげの根元、カジ先生、筑波大学の先生にお借りしたんですが、まつげの根元にもニキビダニが、いて、でこれよく顕微鏡で見えますよってカジ先生から教えていただいたの で僕も自分のまつげをたくさん抜いて顕微鏡で見たんですけど全然いませんでしたでその後まつげを自分でいっぱい抜いたので、こうしばらく迷惑ですね、しばしばしてですね、すごい辛かったんですけどはい、でも人間の、顔にいても病気の原因にはほぼならないんじゃないかと言われています。で極端に増えてくる場合もありますが、それはやっぱりこうなんていうんですか、夜、まあ、お化粧を落とさないとか、あるいは皮膚が荒れてきたので、副腎皮質ホルモン、ステロイド系の軟膏を使うと、ステロイドの軟膏っていうのはダニの栄養にもなるらしくて、海鮮もそうなんですけどニキビダニも増えるそうです。で、あとはですね、ペット、お家にいるペットで皮膚炎が起きている時にはニキビダニが、発生してるって、いうことがあるんですけど、ペットと、その飼い主の関係を調べられた先生がいらっしゃるんですが、ペットにたくさんニキビダニがいてもそれで人間のニキビダニが多くなるわけではなく、また、人間にニキビダニが多い人でもペットにそれが移行しているわけではないそうです。ですから、まあ、ペット同士はいくらペットと人間はいくら頬ずりしても構わないと。ただ、去年の、年末のネイチャーですかね、アジアと、アジア人と、南アメリカの方、ラテンアメリカの方と、あとはアメリカの方と白人と、この、4系統は、人間、今のホモサピエンスが現れたのと同じ時期にニキビダニもどうも分かれてるらしいという論文が出ました。で、白人の方が持っているニキビダニは、いろんな人に他の 人たちにも見られるということらしいですが、おばあちゃんとお孫さんが頬ずりするとニキビダニもうつるということらしい。でもまあそれは害がないのでご安心ください、書かれてました。長くなりました。ササラダニアモカ、 僕の、研究しているグループですけど、ササラっていうのはこれ中華街で買ってきたんですが、中華料理で、なんですか、じゃあこう炒め物をする、鍋やなんかを掃除するのが、まあ、ササラですよね。あとはこの竹細工で 作られたものをササラって言います。で、銅管網っていうこのササラダニもここについてますが、この、間隔も、分類でもこう一番この形が重要なんですが、これがササラに似ているのでササラダニと呼ばれています。でササラダニは、生態系の分解者として落ち葉を分解して、で土壌に栄養を戻して再び、まあ、植物の栄養を供給しているするために役立っています。ダニの話で書いてもらった西田さんの絵ですけど、葉っぱが、まあ、落ちてくる、枝とか葉っぱが落ちてくると、カビとかバクテリアが分解しようと思いますが、まあ、ササラダニにとっても、ちょっとカビとかバクテリアが、分解しつつあるようなのがいいのかもしれません。好みもいろいろあるらしいんですが、まあ、これをこう食べます。で食べるときにさっきの胸郭で落ち葉をバラバラに分解します。でそうすると落ち葉の表面積が増えますよね。で植物の葉っぱっていうのは表面はプチプラの硬いツルツルした硬い層で覆われていることが多いんですが、それを胸郭でバラバラに分解してやることで微生物が分解しやすくなります。で、僕らは落ち葉のハンバーグって呼んだりしますけど、分解されたものが胃の、まあ、胃がこう丸い形をダニの場合してますから、これでまあハンバーグ状にこねられて、うんちがまあ落ち葉のハンバーグと呼んでますけど、これをまあバクテリアとかカビさんが食べて、さらに分解効率が上がって、これがまあ植物に、植物の栄養というようなことになっています。で、ササラダニは世界で1万種類ぐらい、1万種記録されていて、まあ、良い森には 1平方メートル、1平方メートルというと大人の人は手を伸ばしたこれくらいの面積ですよね。1メートル、1メートルあたりが地方、そこに5万個体ぐらいです。ちょっと小さい、市町村の人口ぐらいはその中にいるということになります。で体は、いろんな形をしています。でこの形が面白いので僕はこのダニが好きなんですが、でこれはですね、あの他の、壁穴タカラダニの場合には、赤くてくるくる動きが素晴らしかったんですけど、このダニは動きがすごくゆっくりしていて、のろまな掃除屋さんなんて、本に書きましたけど、そんな風にすごく動きがゆっくりです。ですから他の、昆虫によく襲われます。襲われるので、防御するための手段としていろんな形をしているという風に考えています。で、4億1000万年前の、化石ですが、この時代からすでに体毛が長いササラダニが知られています。ですからこの時代からおそらく、まあ、他の節足動物に襲われないように毛がなかったのかなと思っています。これは今の、ダニですけど、水苔湿原にいます。で大きさが 0.2 ミリくらいなんですが、触るとピンセットで触ると背中の毛を逆立てます。で、まあ、こんなふうな防御の姿勢が一番古い防御の方法なのかなと思います。で、祖先の形質である、肺毛は長くして防御しています。でこの時代は体が柔らか、他のダニと同じように体が柔らかかったんですが、そのうちに、体を硬くするようになります。カルシウムや何かを溜めて体の外側を硬くしていきます。でそうやって体を硬くすることで他の、動物に食べられないように防御するというのを獲得したんですね。で、ただし、脱皮するので若虫までは硬い、体は柔らかいままなんです。で成虫になると突然体を硬くするということが知られています。硬い仲間ではイレコダニっていう最も僕が好きなグループですけど、これは触ると足を中に入れてこんな風に丸くなります。いろんなイレコダニですけど、イレコダニっていいます。他にはジュズダニ、足がジュズみたいなのでジュズダニっていいます。で足をまあ長くして、たまにここにゴミを背負っています。それからウズタカダニで背中に脱皮柄を背負って、生活しています。で、彼は実は足も非常に防御してうまく防御していて、 僕たちはカニの足を食べるときにはカニの足の関節をこうペキペキっと割ります。つまり関節の、柔らかい膜軟膜が、外敵に襲われる部分になってしまうので非常にこ うまく硬い殻を幾重にも重ねて関節も防御しています。つまりまあこういうわけですよね。西洋の鎧のように関節を上手に防御しています。ウズタカダイです。それから、まあ、同じような硬い体を持っている仲間にこんなのハントさんが、ちょっとふざけてかもしれませんけど観察をしたらダース・ベイダーに似てたよって言ってダース・ベイダーラムっていう名前を学名につけました。学名っていうのはこの後何百年も残るので200年とか300年経ってもダース・ベイダーラムのまんまなんですけど200年とか300年経ってもダース・ベイダーのことが分かるかどうかは分かりません。今の人たちには非常に分かりやすいですよね。こんな体をしています。あとは振り袖だで、振り袖だには日本語だと振り袖がついているみたいなの でこの振り袖を、閉じることによって、足を防御できます。でピタッとこの、合わせ目が密閉できるようになっています。で、学名の上では、ガルムナと言いますがガルムナの、起源は、花嫁さんがかぶるベールのことだから正面から見ると花嫁さんがベールをかぶっているように見えるというなんかすごくロマンチックな名前の、ダニです。でこれは、琉球フレス、フリソレダニモドキ。フリソレダニみたいだけどちょっと違うんですが、フリソレダニモドキと言います。で、ヘッケルさん、この人ですけど、個体発生は系統発生を繰り返す。僕らも、お母さんのお腹の中にいる時には水かきがあったり、尻尾があったりするけど、それは、人間が進化してきたように、生まれてくるときには水かけも尻尾もなくなっているよというようなことをおっしゃった教科書に書いてありますが、エルヌスト・ヘッケルさんは生物の驚異的な形っていう、図集を出しています。でいろんな生き物の不思議な形を彼は、絵に描いて報告していますが、これは、クモアタ類のページ、クモの仲間のページです。でクモの仲間のページなので、クモがたくさん描かれています。これもこれもこれもクモです。これもクモです。真ん中にいるのはウデムシって言って、東南アジアなんかにもいるグループですが、日本にはいません。しかしながら、ササラダニ学者としては非常に誇らしいことに、この四隅に書かれているこの、生き物が実は、ダニの、若虫で、成虫になる前に脱皮柄を背負っている形なんですね。で、これもダニなんです。で、脱皮柄を背負ってるのもダニだってわからないですよね。で、原因記載、名前が付けられた元々のイラストに当たってみました。これは名前を付けたのはマイケルさん、イギリスの方ですが、1884年に名前を付けています。このピア、パルミキュラータという名前を付けています。裏側をめくると、確かに足が4本ついています。体にです。で、これが成虫になると、先ほど申し上げたんですが、体を硬くします。そうすると形が全く違っています。日本語で、ここにいるのは、スベスベマンジュウカニ、これはスベスベマンジュウダニ、それだけなんですけど、まあそんな、和名になっています。で、あとは、捕食者に対する忌避物質を、まあ2005年に僕たちは発見していて、2002年に僕たち世界で初めてフェロモンをこのササラダニから発見したんですけど、2005年には、日本から実は、アズマっていうのは福島にある地名なんですけど。このダニからですね、体の表面に分泌する成分を、検出してもらったところ、メールが来て、フミリオトキシンっていうのが出てきたよっていう、すごいこう興奮に満ちたメールが返ってきました。で、フミリオトキシン何ですかって聞いたらですね、教えてくれたのが、中南米のヤドクガエルの、毒です。教えてくださいました。日本の、ダニから中南米のヤドクガエルの毒が出てきたっていうのは、まあ、地上で同じような化学物質を持っているというのはほぼ、まあ、何か関係がある以外考えられないだろう。で、中南米のヤドクガエル、これは、イチゴヤドクガエルって言うんですけど、このヤドクガエルが持っている毒です。で、陸上の生き物でほぼ最強の毒のうちの一つだそうです。で、昔の人はこの、カエルの背中
から取った毒でそれを矢尻に塗って漁をした。
そうです。
で、中南米の森の中に行くとこの矢毒のアリは悠々自適に歩いていて、他の生き物は手出しができないくらいに強力な毒なので悠々自適に歩いているということらしい。でしかしながらペットショップに行くと彼らは全然触っても平気なんですね。毒がなくなった。で、それはなぜかというと、これを食べてないからなんですね。で、この論文は2005年に出したんですが、この後、実は僕は就職して、何のことしばらくできなくなったら、なってる間に、メキシコのグループが僕のアメリカの先生も含んで、それを立証する論文を、出しました。で中南米実際に行って、このグループ、セロリバテス、オトヒメダニって言うんですが、世界中に分布してるんですけども、このオトヒメダニを現地で、ごめんなさい、他のササラダニも含めて、分析すると、確かにこのグループが持っている毒よりも、さらに広い範囲のアルカロイドを持っていることが分かって、これは生態濃縮をしているんだということが分かりました。でそれ以前には、アリが持っている毒を生態濃縮したんじゃないかというふうにこのグループのトップオーサーは考えてたんですが、そうではなくてアリが食べるダニがもともと作って、それが生態濃縮されて結果的に野毒があるの毒だったということが分かりました。はい、で最後になります。コナダニアモクです。コナダニアモクはいろんなグループが含まれます。人の体の中にトンネルを掘る、海鮮ダニ、これはイベルメキチン、ノーベル賞を取られたイベルメキチンも、これがイベルメキ、ごめんなさい、これの特効薬としてイベルメキチンはすごく効果を示しています。でそれから、チーズを熟成するダニですよね。最後に、チーズのダニの話をしますが、あとは、アレルギーの元になる、表皮ダニのグループとか穀物害虫のケナンコナダニというのが含まれます。で、私たちの家の中にも食物連鎖があるというのはさっきお話したんですが、部屋全体の湿度を、ここメモするんですかね、部屋全体の湿度を 60% 以下にするとダニの繁殖速度がかなり落ちると言われています。で、よく最近ニュースで、お好み焼きの粉を食べて、病院に運ばれました。でしかしお好み焼き、その方はお好み焼きの粉、小麦粉からできていますけど、小麦粉のアレルギー反応は持っていなかった。で、お好み焼きの粉をよく調べてみると、出汁が入った、最近ありますよね、出汁が入ったお好み焼き粉なんですけど、それが、で、僕学生にもよく聞くんですけど、部屋でね、借りてる部屋で、どこに小麦粉を置いてます?使って、その、残った小麦粉どうなってますって言うと、大体洗濯バサミで口を閉じて、で流しの下に入れてますっていう子がいるんですけど、それこそまさに答えてほしい、パターンで、湿度が高くて、温度がそこそこ上がるようなところにそれを置いておくと、その粉の中でダニが繁殖して、結局、お好み焼き粉じゃなくてもうダニ焼きみたいなほぼダニでできているようなお好み焼き粉を、食べている状態になってしまうんですね。ですから、それを防ぐには、冷蔵庫の中に、チャックができる袋に入れて冷蔵庫の中にしまってくださいというふうに最近は申し上げております。だしの、お好み焼き粉というのは非常にダニが繁殖しやすいようで、以前はあまりなかったものなんですが、最近出汁のお好み焼きが出ているので、そこはご注意ください。それからあとは、布団を、ダニが、いるので、布団を干しますっていう方が、よくいらっしゃいます。で、日曜日戸を開けていると、なんかご近所でも、なんかこう、日頃の恨み分を込めてですね、布団を叩かれている方が、音が聞こえてくるんですが、でそれはちょっと困ったことだなと思っています。なぜかっていうと、布団を天日干しにしても、布団の中まで温度がそんなに上がらないそうです。で、ダニを殺すためには、50度20分っていう条件が必要で、60度になると数分くらいでダニが死ぬそうですけど、天日干しにした程度では布団の中の、まで、50度には達しないそうです。で、ダニ自体、ダニの体 自体にもアレルギーがありますし、ダニの消化管、消化酵素にもアレルギーがあると言われています。ですからダニの糞とか体っていうのはそもそもはアレルギーの原因になっています。アレルゲンになっています。ですから、心を込めて、布団をうたたきになると、あのダニの糞とか死骸とかもバラバラになり散乱することになり、布団の、面もちぎれ飛びせっかくの柔らかいいいお布団が台無しになってしまう。ですので、まあ、あのおすすめは1平方メートルにつき 20秒間くらいのペースで掃除機をかけてください。で 1週間に1度くらいがいいですよっていうのは西宮市の、環境衛生課さんが非常によくこの段に調べていらっしゃいますので、そこが提案されている方法です。もちろんあの、掃除機がちょっとうちは安い掃除機なのに人はあの窓をちょっと開けて掃除機の本体を外に出しておかないと部屋の中にこう何も排気が混じってしまうので、あの、外に出していただきながら、ゆっくりかけてください。であとはですね、高密度の、繊維布団カバーっていうのも、高いんですね。買ってみました。1枚1万円ぐらいしました。すごく怒られましたでも、あんまりあのなんていうんですか、こうサラサラしてですね、ツルツルしてあの着心地があんまり良くないんですね。こういったものもでもすごいアレルギーのね大変な方には有効かもしれません。それから、お家にある、衣類の乾燥機の中だと、50度を、達しますので、衣類の乾燥機使ったりとか、布団乾燥機もただこうやって、布団乾燥機を置いてっていうんじゃなくて、丸めて布団乾燥機のあの何ですか、膨らむところを覆うようにして、置くと中が、50度に達してくれるということらしいです。アイロンがけも、表面だけだったらアイロンがけも非常にいいんじゃないかと思います。まあ、こんなことで、これが、まあ、この間にあるんです。で、これ僕たちの生活ですけど、家の中には、まあ、映画館のシートとか、電車のシートにはチンダニがいたりとか、街路樹なんかにはサソラダニもいるし、まあ、あの小麦粉には粉ダニがいたりとか、顔にはニキビダニがいたりとか、いろんなところにダニはいて、で環境中でも、アザラシの肺の中にはハイダニがいるし、ツバメダニが飛んでる、あのツバメヒメダニがツバメと一緒に飛んでるし、コウモリと一緒にコウモリダニも飛んでるし、ハダニは糸を出して宙を待ってるし、タヌキにはマダニがついてるし、昆虫にはトゲダニがついてるし、ネズミさんにはケモチダニがついてるし、まあ、いろんなところにいろんなダニがいます。海の中にも集団がいます。で、この前ちょっと講演した時のタイトルのことなんですけど、まあ、青い空、白い雲、広がる白い砂浜の砂粒がたとえ全部なくなったとしても、なんかどっかで聞いたんですけど、浜の政子が尽きるとも、世に泥棒の種は尽きたじゃないですが、世にダニが、完全に駆除することはまあできないので、僕たちが生きている以上、生きている以上体から皮膚が剥がれ落ちてそれがなくなったりしてしまうことはないので、そこから完全にダニは、駆除することはできないとすれば、ダニの知識を、まあつけていただいて、まあ、それほど、怖がらずにダニと共生していくしかないかなと思っています。でそのためにはこういった話もしておかなきゃいけないと思って、最後になりますけど、大人の科学バーって東京日本橋の TV ラボさんとたまにやってますが、そういう時に話したチーズの話ですけど、チーズを、熟成させてくれるダニの話です。でこれミモレですが、ミモレってはこんな風に、背中に穴ぼこが開いてます。で普通はミモレット熟成、そうですね、熟成16ヶ月とかいうと、こんな薄い小さいミモレットでもすごい高いですよね。千何百円とかしちゃいます。で、もともとミモレットは小さいキャベツくらいの大きさですけど、でそのミモレットの背中の穴はあんまりみんな気にしていません。で、これも落として中身だけ食べますけど、この穴ぼこは実はまあ何のせいですということになります。で、フランスに行くと、クリスマスに行くと、コンコルド広場に大きい観覧車が立って、とてもあの幸せな気持ちになります。で、シャンゼリゼ通りも綺麗になります。で、そのパリの街を、 ダニを求めてですねマルシェをダニを求めて徘徊してきました。でこれがそのミモレットです。でミモレット、こんな大きさで、もう切って日本だと本当にこうその一部がパッキングして売られているんですが、これが全部丸のままのミモレット。置くのはエダムで、オランダだと表面を、まあ、ローで加工したのが売られていると思うんですが、チーズの場合には皆さんよくご存知だと思うんですけど、カマンベールとかロックフォールっていうチーズがあります。でカマンベールはペニシリウムカマンベーリーとか、カマンベールを、まあ、作るそのものの名前がついた、ペニシリウム、カビの種がありますし、ロックフォールっていうのは、決まった洞窟に、パンを持って行って、その洞窟の、カビで作るペニシリウム、こっちもロックフォーリーって言いますけど、こういった、チーズがあります。日本でも、カビがついている青カビチーズ手に入ると思うんですが、考えてみました。普通のチーズは、まあ、普通の人は食べる、うん、線があります、境界線があります。もう分かりますね。カビを生やすチーズは、まあ、普通の人が食べる、ここに境界線があります。ダニをかけたチーズ、マニアの人が食べる。いや、分かりません。現地に行くと皆さん美味しく召し上がってらっしゃるんですけど、ダニが見られるチーズ、ちょっとまとめてみました。偶発的にダニが発生しているトムドサボはあります。フランスに行くと、300種類ぐらいチーズがあるよって言われています。現地の人に言わすと300じゃなくて3000種類ぐらいはあるよと言います。でそれ以外に積極的、いかにもこうダニがいそうなトムドサボは、最初に僕はこれ、調べたんですけど、次に積極的にダニを使うチーズがあります。ドイツに行くとダニのぬか床にダニが動きます。ダニのぬか床にチーズを入れる、ウィルベンケーゼっていうのがあります。最初に出会ったのは、トムドサボア、これマルシェで買ってくるとこんな素敵な包み紙に包んでくれて、手に入りますけど、よく見るとこの辺りにつぶつぶがあるんです。でダニちゃんですね。で、これはもういきなり、チーズダニに行くんですけど、こんなチーズダニになります。一生懸命チーズを食べています。で、ドイツの、ここに、ビルヒビッツっていうところがあります。そばにライプツィヒがありますが、アルテンブルグ地方で、アルテンブルガー、昔はアルテンブルガーチーズと呼ばれたらしいんですけど、今はもうこのビルヒビッツのにしかありません。最近になって非常にこう途絶えてきたので、最後のおばあさんから製法を習ったっていう、ヘルムートさんが一生懸命、作っています。で彼はドイツのスローフードの認証までちゃんと取って、作っています。それから、ミモレットですね。ミモレットはこの辺り、リールで作られています。アーティズは、オーベルニュで作られています。この辺りにいくつかあるんですが、アーティズ、チーズのこともアーティズっていうし、ダニのこともアーティズって言ってみます。フランスのちょうどテニスの大会やってたけど、マルシェに行くと、チーズがたくさん売られていて、とても楽しいですよね。フランスのマルシェに行って買い物をします。で、チーズ屋さんに行って、今のと見せてって言って、一緒に写真撮ってもらいました。僕もそっち入れてとか。でミモレット見てもらうと分かるように、こんな形をしています。でそこからじゃあミモレット工場に行ってみよう。ミモレット工場に行って、これ日本の地、あ、日本で、撮った写真ですけど、背中がこんな穴ぼこられています。中に入りました。たくさんのミモレットが詰まっています。で最初牛の、ミルクで、ミモレットを成形して、中にカロチンを、ベルギー産のカロチンを打ち上げていますと言ってました。で職人さんが毎日毎日こうブラシをかけて、ひっくり返して、上を下にしてひっくり返して、ブラシをかけていきます。で周りにはたくさんのダニたちがいます。で、最初はカビがわっと入ります。でブラシをかけていくんですけど、そこにだんだんダニがついてきて、多分ダニがカビをコントロール、食べてコントロールしながら、さらにチーズも食べていくことになる。 職人さんと話をするとこうちゃんとあの、同じ方向にだけ向けて置いておくとダニがそこだけ食べちゃうのでだんだんダニあの減っていくんですね。チーズの熟成、2年くらいになる最高に、熟成させると2年ちょっとなんですけどあの片方だけが減っていっちゃうのでこうやってちゃんと上下返しますって言ってました。で、もらってきた。ちょっとぼかしてあります。後ろのこの地下で、ミモレットが、熟成されていました。アーティス。ラッキーズ。はい。で、オーベルニュまで、これはあの、美術家つながりで、ある美術家さんの、山さんという美術家さんにのご家族に連れて行っていただきました。で、ここでも、チーズ、この木が重要だそうで、やっぱりその私たちはその自然のままを、自然のままでチーズを作っていますとおっしゃっています。で牛乳もそこで絞り、何も加えることなくそのチーズを作って、これもやはり最初にカビが生えるんですけど、カビもまあ生えるままにしておきます。乾燥させて最初の量は、牛から作った後のすぐ直後のチーズは大きいんですけど、だんだん乾燥していくに従って小さくなって3分の1くらいになっていきます。でそのまま置いておきます。でこの棚にはダニがたくさんいて、でさらにここの棚がすごかったのはこのダニを食べるトゲダニも、いて、で彼らはあの、クモだって言ってましたけど、帰ってきてよく見たらあのトゲダニでした。もうここで生態系が動いてるんですよね。あの生態系そのままをあの使ったチーズの熟成をしてでいらっしゃいました。で、熟成、こっちは熟成進んでいく方ですね。もうこの辺はもうダニだらけです。とても美味しいチーズです。一緒に写真も撮ってもらいました。で最後ですが、ミルベンケーゼ。でミルベンっていうのはダニのことです。でケーゼっていうのはチーズだそうです。でミルベンケーゼ、もうそのものですね。ダニチーズ。でパッケージも可愛いんですよね。でちょっとダニにしては足の数が多いんですけど、10本くらい。で、ミルベンケーゼ、書いてあります。ウィルヘリッツ作ってます。こんな中見るとこんな、中見るとこんな。もう全部ダニですね。で、個人的に、感想としては、フランスはとっても熟成がよく進んで、でワインもそうですけど、フランスのワインはすごく温度がある程度あるので熟成もうまく進みますが、ドイツはやっぱりワインもそうですし温度が低いのであまり熟成も進まないのかなと思っています。でこの地域では、チーズに、クミン、キャラウェイですね、キャラウェイを入れています。でキャラウェイを入れた直後のチーズだとキャラウェイの味とチーズがすごくこうお互いに主張し合ってあまり美味しくないんですが、あのダニのぬか床に入れておくと非常にいいように熟成されて僕は美味しくなるのだなと思いました。ウィーヒビッツまでタクシーで行きました。鉄道はありませんでした。こんなものです。で途中にあのダニの世界唯一ダニの彫刻があったので今日開幕して写真を撮っています。で OK で怒られました。タクシーの運転手さんに早く行ってください。で、ヘルムート・ペシェルさんに会って、これもあのダニが全部ダニです。なんかでここにたまに小麦粉を足して、あ、ライ麦粉ですね。小麦粉じゃないんです。ライ麦粉がいいそうで、僕もライ麦粉を使ってますね。内緒です。これ YouTube に載るんでしたっけ？あ、カットで。あと、言っちゃいけないのは、これなんか昔の弾薬を入れていた箱だそうで、これちょっと新しいんですけど、別の箱は弾薬を入れていた箱に、ダニとチーズを入れているっておっしゃってました。で、ヘルムート・ペシェルさん。で、このチーズは、結婚式で、やっぱりなんかダニが関わると、需要競争にいいらしくて、結婚式でも出すよって言って、で切ってくれて、少しのアルコールと一緒に食べたら美味しいんだよって。で、すごく熟成したチーズはまるで琥珀のような色になっていて、蛍光灯じゃないか、電灯に透かすとすごく綺麗な色になっています。 40年蓄積したって言ってますけど、本当かどうか分かりません。冗談が多い人だったので。でも最後は、仲良しになって、写真を撮って、さらに新聞にまで載せていただきました。で、東京から来たって言って、ダニが東京侵略するっていう、一面を飾らせていただきました。大体僕の話はこれで終わりなんですが、まあ、違う機会があったらですね、ダニの、マッチ箱、ダニが印刷されたマッチ箱ですね、チェコの、ことなんかも紹介したいなと思っています。まあ、そういうことで、これがミモレットの最後になるんですが、ミモレットの背中で一生懸命ダニが食べている、チーズを食べている。で、ダニの専門、チーズの専門家に言わせると、ダニがミモレットの背中に穴を開けるので、チーズが深呼吸をできて熟成できるんだよという人もいます。本当にダニがチーズを美味しくしているかどうかは、まだまだこれから調べてみなきゃいけないなと思っています。この手についてこれですね。これも何です。というわけで、ありがとうございました。少し早いんですけど、あとまた質問があるんで、どうもありがとうございました。
質問ある方いらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。あ、はい。
ですね、昆虫についている宝ダニなんですけども、関節部分についているなら分かるんですが、歯が立ちそうもないですね、何の変哲もない外骨格とかよく止まってるんですが、あれは例えば、食事の時だけ関節部分に移動するのか、ずっとあそこにいるのかどちらでしょうか。
多分ですね、ずっとあそこにいるんだと思うんですね。
歯が立ちますか。
歯が立ちませんよね、歯が立たないんですけど、よく見ると歯が立ってるんですよ、
ね、あそこで吸ってるわけなんですね。
そのまま吸っているわけではないと思います。分泌物を使っ摂取しているとは思うんですが、あの状態は多分そのどこかに運ばれていく状態であって、それを離したりするっていうことではないんだと思います。あ、くっついてるでしょ。で、また違う糸谷っていうのは、お尻からその分泌物を出して糸状のものを出してくっついたりもします。
あと、もう一つ、はい、ミツバチの大量失踪の原因の一つと言われている、はい、ミツバチ平気イタダニと言います。
はいはい、
これ平気イタダニというのはどこで切って読むのかわからないんですけども、どういう意味でしょうか、この名前は。
ミツバチ平気イタダニ。
あ、平気イタダニ。
はい、で、僕が怒られた北岡先生が付けられた名前なんですけど、平気、なんか平気ってそういうなんか、すいません、僕よく北岡先生に聞くのは忘れていましたけど、なんかヘギ板、縦よりも横の方がこう長さが長いんですよね。板状の、っていう意味なんだと思うんですよ。すみません、ちゃんと聞いておきます。
ありがとうございました。
他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。
ちょっと素人ぶりなんですけども、一定の体勢の複雑さっていうのは、はい、適正サイズみたいなのがあるような気がするんですよね。
はい、
ミクロ生物ってみんな単純な格好してますよね。もう節操生物ってもう何もそうだし、横エビとかもそうだと思うんですが、すごい小さいですよね。なんで体勢が複雑なものでこう小さくなるのかな。
体勢が複雑っていうのはその体の構造がです。いや、僕なんかは実は土の中のわけのわからないものはもうやんなきゃいけないっていう立場があったので、単細胞アメーバーなんかもやってるんですけど、まあ単細胞の中に食道もあり、胃もあり、消化器官もあり、腎臓もありっていうのが、まあ、単細胞の生き物だと思っているので、そんなに僕自身は不思議ではないんですね。で、むしろどうして小さくなれたのかっていうのは、僕はあんまりそこに疑問はごめんなさい、ないんですよ。で、地上に現れた時の昆虫もそうで、飛び虫みたいなものから現れているので、あのサイズが最初なんじゃないかなと思ってますね。で、それよりも多分、ダニくらいのサイズが多分、最初に地上に現れた時の適切なサイズなのかな。でも、海の中から上がってくる時はもうちょっと大きいかな。思いますし、ただその時には 陸上で行動の神秘だったでしょうし、言えることは、胸郭、胸郭が両方の口の横にハサミを持っていますので、非常に構造が複雑だったので、陸上では あれ以上体を大きくできなかったというのはあると思います。本地はマンディル大なので、体を大きくできたんです、ね。メガネのようなところもあります。そうです。ちょっとその面から考えてみたいと思います。いいヒントを与えていただいたときに。ありがとうござい
ます。米山です。こんにちは。さっきのヤルコガエルの話なんですけども、はい、ヤルコガエルの毒がああいう形で捕食したものから入ってくるってことはニュースになってたので昔記憶してたんですが、それに先生の発見が関わってらっしゃるとは今初めて知って聞いたんですけど、まあ、中南部のヤルコガエルだとああいう形で、まあ、その人形としていく毒を、まあ、蓄積して、まあ、それを、まあ、自分の身を守るのに使っている人が人間もそれをなんかいろいろよく使ったりもするのかもしれませんけれども、日本ではそうするとあの毒を持っている、うん、まあ、ダニがいるわけで、それのに対する捕食者がいるとか、うん、日本の生態の中ではどんなふうな、
うん、働きをしている
のかお分かり
です
か？
そうですね、多分乙姫ダニは、ふりかけみたいにしてご飯にかけて食べても大丈夫だと思うんですけど、人間にとってはですよ、微量すぎて。で、ダニ自身はじゃあそんな微量なのを出してて、本当に忌避、昆虫はされるのかっていう疑問は、実はやっている僕たちもありました。で、まあ、結局その、ヤドクガエルの研究は、有機化学の分野の方が、最後に論文にしていただいたので、僕らも発見するところにしか、ほぼ発見するところとダニの童貞あたりをやらせていただいたんですけど、で、最近この数年くらいに、それをカバーするような論文が出てきて、僕たちもまあ少し他の昆虫が持っている寄生物もあるよという論文も出したりしてるんですけど、結局のところ最初の何て言うんですか、昆虫が食べようとした時にちょっとひるむんですよね。嫌だなって思って、で、またその後食べに行くんですけど、その、あっていう、その、ひるむ瞬間で、どうもその、捕食を逃れるっていうか、その外敵から逃れる確率が上がるらしいんです。飛躍的に。飛躍的にっていうか、優位な差で、逃れることができるらしいってことが分かってきます。だから、それを分泌したからといって、本当にこう、なんていうんですか、スカンクとか、ああいうこう、嫌な匂いを出して、もう本当に嫌だっていう、ことではないらしいんですね。ちょっとひるむっていうのがダニにとっては生き残るために必要なことなんだってことは、この数年間で分かってきました。はい。お答えになります
。こんにちは。
すいません、子供の頃に読んだですね、トム・ソーヤの冒険の中で、石板の上でですね、はい、トムが、隣の子と、なんか真ん中に線かなんか引っ張って、はい、大きなさっきのマイトですね、はい、をピンで突っついてなんか遊んでて先生にこびどこ怒られたっていうシーンが、はい、子供の頃あんな大きな何がいるのかって写真を見ながら、非常に興味深く思った記憶があって、アメリカではですね、あれは子供のおもちゃになりうるのかどうなのかな、あるいはあれを読んだアメリカ人がどう思ったのかっていうところ
で、それ実はダニマニアの中で書いたんですけど、今回改訂版でそこのところもちょっと書き出したんですけど、トム・ソーヤの原点読むと、ピップって書いてあるんですよ。で、走りのダニ書いてあって、日本語訳の訳だと走りのダニって書いてあって、で、現状読むとティックって書いてあるんです。ティックっていうと、血を吸うダニなんですよね。だからトム・ソーヤたちは血を吸うダニで遊んだのか、だいぶ危険な遊びをするよなと思って、最初の版を出した時は書いてたんですけど、やっぱそうじゃなくて、マーク・トゥエインが、多分、マイトをティックと勘違いしてティックって書いたんじゃないかなと最近思っています。だからさっきの赤いのは本当にゆっくりしてて、こう、触るとベルベット状で皮、こう、なんか、もふもふする。そんな感じなので、これは子供の遊びにぴったりだし、僕もポケットから出したい。そんな感じです。ありがとうございます。
白いですね。
今日はありがとうございました。ダニは少し好きになったのです。あのチーズはあまりって分かったので、はい、日本の食べ物、他の食べ物で、
はい、
こうダニを生かしている食べ物ってあるんですか？
それも調べてみたんですけど、日本であったらいいなと思ったんですが、日本では残念ながらあのダニを、利用している食べ物というのはなさそうですね。で、こういうことを言うとあれなんですけど、カツオ節を作っている工場とかに、あの潜伏してですね、カツオ節の見学と言いながらこっそりダニを探しに行ったりしたんですけど、あんまりというか、あの綺麗なものであんまりこう見つからなかったですね。で、日本ではやっぱりあの古のりが、あの古のりを作るときにこう亀の中に入れて、で熟成させるんですけども、その中にカビがこうたくさん出ます。そうなるとダニも出てきます。で、ちょっと前の論文だと、その古のりを熟成するのに、カビをやっぱりコントロールするのにダニが重要なんだと書かれている論文もありました。でも、あの今の、古のりやなんかを使っていらっしゃる美術の専門家の方に聞くと、それは今ではやっぱ否定されていて、あのカビが大事だよというふうに言われました。はい、ありがとうございます。
他に誰かどなたかいらっしゃいますでしょうか。
うち の, やあの冷蔵庫の中にミモレットダニいるんですけど、そこの熟成室にいらした時、温度ってどのくらいだったんですか。
温度ですね、20度はいってないですね。
そんなんであったんですか。
10
度以上ある。
10度ちょっとぐらいだと思います。
ちょっとヒヤッとする感じですか。
ちょっとヒヤッとする感じ。
なぜかっていうと、ちょっと冷蔵庫の中から出しちゃうと死んじゃうんです。
あ、そうです、
はい、はい。なので、あそこを結構温度が低いのかなと、今さっき。
そこが多分、今ちょっと考えてるところなんですけど、あんまり言いたくないところ。多分なんかあの、微生物がいて、で、アンモニアをなんか生産するような微生物が一緒にいて、で、あの熟成庫に入るとアンモニア臭がすごいんですよ。で、彼らはダニの匂いだって言うんですけど、そうじゃなくて、あのなんかその微生物が、ダニと一緒にいる微生物がアンモニアを多分出していて、それがやっぱり飼ってると増えてきて、おっしゃるように、15度ぐらい超えるとその微生物が勝っちゃって、あのダニも何て言うんですか、あの最後こうダマダマになって大量に絶滅してしまう。だから15度くらいがもうちょっと限界なんじゃないかな。
他に質問のある方いらっしゃいますか。
今質問された方は、なんでミモレットを飼っていらっしゃる
のか、ミモレット
を
飼って
ミモレットのダミを飼っていらっしゃるのか気になったんですけど、それ言いたくない。
ずっと昔先生の方向なので、もともとチームを探してるから、
ありがとうございます。先ほどちょっと出た科学バー、日本橋で科学バーをやっている畠山と申します。島野さんの最初 の単著、あのダニマニア の, あの編集を担当した縁で、今ここにいるんですけども、そもそも今日ここでトークイベントが開かれるきっかけになったのは、そのダニマニアの絵像真相版が八坂商房から10月でしたっけ、出て、で1月にダニの話というこれですね、でこちらがダニマニアの真相版ですね。でこちらが朝倉書店さんから出たダニの話で、こちらは狂変著、ダニマニアはこうダニ研究者なのになんでダニマニアなんだっていうことを僕も思いながら、まあ、仕方ないなと思ってつけたいというならそうしましょうと。要はこれはちょっとやらかしてしまったようです。 まあ、ただ絶対面白いですけれども
。でもそのしょうがないって言われたので、じゃあ畠山さん、あの真ん中の点はダニにしてくださいって言って、あのダニマニアの間の点はダニなんです、
ね、あのよく見てください。あの点はなぜ入れたかっていうと、あのなんかルーマニアとかですね、タスマニアと間違えられちゃうんじゃないかっていう、あの当時の営業担当の方から指摘があって、あのそれで入れた。で、ちなみに調べてみます。話いいのかな。もう、まあ、やめましょうね。はい、すみません。それと、こちらはもうとにかくあの、下野さん研究者として、あのダニ界の、非常に重要な方々にいろんな分野のことを執筆してもらった集大成的なものですね、はい、ぜひご覧ください。であともう一つ、私たちが作ったのが、はい、あのこちらのダニ系統種ポスターというのがありまして、これがあの年末、昨年末作ったんですけれども、あの節足動物の5億年の歴史、進化の歴史ですね。でそれがを書き、さらに、節足動物の種数をこうここですね、円の面積で表して、でさらに、最後あの空なんですけれども、空に、ダニの、7亜目が、空にこう多様に広がるというですね、非常にこうダニにこうフィーチャー、ダニフィーチャーしたあの、系統種になっております。これをですね、一点一点、 あちらにあの黒沼真由美さんという画家がいるんですけれども、あの島野さんと300通近いメールのやり取りをして、あの一点一点あの描いたあの非常に素晴らしい絵であの構成されています。で、系統樹の下の部分 の, あの、分岐については、あの島野さんが最新 の, あの知見を入れて、あの絵なんですけれども正しい数値であの再現しているというものですので、あの今日はあのこのダニマニアの新しい新装版と、ダニの話、それからこの系統樹のポスターをあの出口のところであの販売しております。でポスターだけですかね、サイン、
あ、何でも
ですね、はい、今日この場でお買い求めいただいた方はあのサインをあの入れることになっておりますので、ぜひあのよろしくお願いします。ではじゃあまとめは、ちょっとください。